はい、ということで今日はさ、木曜日なんですけれども、
はいはい、
文春が来てないからさ、
例のあれですよね。やっぱね、この2週ぐらいですか、
うん、
僕もやっぱコンビニ立ち寄ること多いんですけど、うん、もろに感じてますよ。
あ、そうか、コンビニも一緒か、うん、
あれがないこれがない。
そう、というのも皆さん、和歌山県にお住まいの皆さんお気づきでしょうか。雑誌の発売日が一部、この4月1日から和歌山県全域と京都と兵庫の少し田舎の方が全て遅れるという、
うんうん、
お、今ちょっと外から
いいですね。
これ何の音？石焼き芋の
これ石焼き芋か
音、まあ、ひょっとしたらこれねマイクには入ってないかもしれないけれども、うん、今本町文化堂の外を石焼き芋の車が走っておりまして、うん、その呼び声が聞こえてくるっていう。
いいね、季節感ないね。
ほんまやね最後の書き入れ時やろね、石焼き芋も。
最後のラストラインや、
うん、
うん、
いやね、でもこういうなんかさ、街の商売の呼び声って、
うん、
いいよね。
和歌山はまあないよね。
ないね、
うん、大阪はやっぱあるけど、
バニラバニラバニラじゃなくて、
まあ、それな、
それあれ今和歌山走ってるからね。
走ってるね、あれは走ってる。
そうで、よく見たらさ、ナンバーが横浜ナンバーとかやからさ。
あ、そう
そう、
チェックしてますね、
関東圏から。
あ、
まあ、ドライバーさんは大変やと思うで。
仕事やな、
まあ、正直あれは夜のお仕事のまあ情報サイトの宣伝で走ってるわけじゃん、
うん、
で、そんなにそんなにやっぱりあのアッパーなさ、
うん、
あの呼び声はさ、うん、日常の中で聞いてるとちょっとギョッとしたりするしさ。
するね。
まあ特にあれはだから風俗情報とかも載ってるのかな、
うん、
だからやっぱりですね、ちっちゃい子供がいる親御さんとかはさ、うん、お子さんにあれ何って言われたら困っちゃうみたいなんで、
まあ
本来はそんなにやっぱりね、昼間とかに走るべきトラックではないとは思うんやけれども、うん、あの住宅街をねまあ 夜こそあかんないけど、でもあれをさ、横浜から来てるドライバーさんはさ、うん、お仕事ですよ、
うん、
ずっと運転席で聞いてるのもしんどいやろなって思うわ。
運転席はだからもうあれじゃん、
遮音されてるのかな、
遮音されてんじゃん、
なるよね、狂うよね、うん、ちょっとね、うん、
来たくねえって。
そう、まあ、っていう呼び声もあれば、今ねこれどうですかね、リスナーの皆さん聞こえてますかね、石焼き芋っていうね、
うん、
お芋だよっていうさ、
うん、
のが今走ってるんですよ、外
街の声
まあ昔はね、江戸時代とか、まあ、明治とか大正とか昭和もそうなのかな、豆腐売りとかさ、うん、
ああ豆腐な、
うん、見たことないけど、
ない、
うん、金魚売りとかね、落語の世界でたまにありますけれども、
ラーメンはたまに走ってるな。
そう、和歌山はね、実はこれ和歌山市内なんですけれども、うん、王将ラーメンっていうね、あ、
そう
やね、
そう
もう今80ぐらいの方かなが昔からやられている有名なね屋台のラーメンがあって、
うん、
トラックでね、
うん、
軽自動車軽トラックを改造した屋台のトラックが走って、
うん、
ね、スーパーとかコンビニの駐車場とか空き地でね、
うん、
店を開いて、で常連さんとかも家から器とか持っていくんよね。
うん、
で、テイクアウトするみたいなのもあったりするとか、
うん、
まあそういうのもありますけれども、うん、違う何の話かというと、うん、あれですよ、この4月1日から兵庫県と、京都府の一部少しね、アクセスの悪いところとセットで和歌山県全域がね、
うん、はい、
雑誌の発売日が1日ずれると、
うん、
全部じゃないんですけれども、週刊文春は木曜日だったのが
大好きな文春、
そう、金曜日になって、やっぱり文春をさ、毎週木曜日に読まないと世間のニュースにキャッチアップできてないのよね。
うん、
風の噂では聞くよ、
うん、
自民党のどっかの副大臣がパパ活をすっぱ抜かれて辞任したんでしょ、
うん
うん、ね、だそんなのとかすごい知りたいのにやきもきしてる
あ、辛いとこですな。
辛いとこよ、早く知りたいよ。
フライデーに関しては週明けです。
そう、フライデーか、あれ、まあ月曜日になってるんだったっけ、土曜日配送ないか、月になってるのかな。
俺的にはコンビニで、
うん、
あって思ったら月曜日にフライデーが
ある
。あ、曜日感覚がやっぱり一旦狂った、
狂ってくるよね、うん、でも確かにね、まあでもさ、みんなアクセクしすぎやからさ、ひょっとするとニュースはそれぐらいの位置でいいのかもしれないけれどもさ、ね、カモメさんどう思いますか、パパ活。
パパ活っすか、うん、女もカツですよ
カツよね、あれさ、みんなさ、なぜかさ、 和歌山の居酒屋とか行ってもさ、パパ活してるあの女の子の方が気に食わねえみたいなおっさんとかめちゃくちゃ言うんやけど、なんかいい思いしてみたいな、お小遣いいっぱいもらってとか言うけどさ、うん、まあ、パパやろっていう、そこは、
うん、
パパ活が悪いものであるならば、諸悪の根源はパパやからね。
パパの方、
そう、あいつらパパじゃないからね、知ってる、
うん、そうですよ、
うん、ただの欲深いおじさんやからね、
うん、欲そのものですよ。
でもさ、本当にさ、まあ、そのお金払って女性と付き合いたい、若い女の人を囲いたいみたいなさ、
うん、
奴らがさ、太古の昔からいるのは分かってるよ、
うん、
今もいるでしょうよ、
うん、
でそういうおじさんたちに対して対価を提供する、ね、あの歴史者サービス業もあるわけやけど、うん、でもさ、パパ活はちょっと違うよねっていうのがさ、世間一般の認識ではあるわけじゃん、
うん、
そんな誇れるものじゃないじゃん、
うんうん、
銀座の高級クラブに通ってるということは羨ましくはないけれどもさ、
うん、
誇る人もいる中でさ、
ステータスとしてね、
そう、俺パパやってるよみたいなのはさ、
うん、
ステータスでもないというのはみんなが後ろめたさを感じてるわけじゃん、一応のさ、うんうん、政治家になってもそういうことするんやなっていうね、
なんでしょうね、
ね、だから自民党もう一人いるからね、パパ活やってた人パパ活やってて、しかも18歳か何かをホテルに連れ込んで、で自民党は離党したけれどもまだ議員をやってるやつもいるぐらいの世の中ですよ。
どの面下げてやる
なあ、
ほんまに。
お前がパパなら、うん、図書カードを買い与えて、
あ、本屋さんの、
うん、彼氏と一緒に買ってきなぐらいのことを言うやつはパパよ。
パパであれば、
うん、血のつながりがなくてもね。
なるほどね、
うん、学費払おうか、もちろん見返りはないよ、
うん、
でもなんか若い子を応援したいからみたいなやつがいるならさ、それはパパやけどさ、
うん、
あいつらはパパじゃねえっていう。
パパも迷惑ですよ、
うん、何パパも、
うん、分からん、パパもって言ったけどパパってなんやろな、
パパってなんなんやろね、
パパが崩壊していってるから
まあというので早く文章読みたいなとか思ったりね。
そうね、まあ和歌山といえば今あれやな、二階さんの、
そう、二階の三男が出馬するのかどうか、ね、あれも文春でやってるのかな、
どうやろうな、どうやろうな、タイミング的にはギリなところな気がするけど、
うん、でも多分やけどね、
うん、
あれ和歌山2区ってことは御坊のあたり、
そうやな、
通るよ、
通る気がするな、
うん、これね、本当にね、和歌山以外の方からしたらね、信じられないと思うでしょうが、
うん、
多分通るね。
そうね、
というのも、あの二階さんは地元ではやっぱりね、あの和歌山市内は選挙区じゃないからうちとか関係ないんやけれども、うん、南の方に行くと、うん、どれだけ裏金を使おうが、
うん、
何をしようが道路を通した実績があるのと、
そうなんですよ、
そう、
これはね、ブラックロードってやつですか
であとはさ、あの何千万かさ書籍買いましたみたいなさこと言ってるわけですよ、裏金でね、
うん、
で地元あの有権者に配ったりしたと、あれあかんのよ、アウトよ、うん、でもあれ地元で買ってんのよね、
うん、なるほどね、
そう、あの自分 の, あのお抱えのところの、まあ、選挙区内の印刷会社とかで印刷されたものを買ってるから、
うん、
地元は特に送ってないっていうね、うん、
なるほどな、
よくないんやけどね、
うん、
あとは対抗馬は出てこないっていう、
まずそれですね、
そう、
うん、
和歌山の一番難点は、じゃあ和歌山これ一区、我が和歌山市も一緒ですよ、
うん、
じゃあ自民党はけしからん、これみんな思ってると思うけれども、うん、じゃあ代わりにどこ入れますかっていうと、マジで維新しか出馬しないんよね。
そうやな、俺もだってやっぱ一区で二区、うちはこの辺、まあだから投票行くたびにさ、
うん、
やっぱペンは止まるわけよ、
止まるよねもうなんか右を向いても左を向いても地獄しかないっていうね。
まあこれはこれでね、このローカルのあれというかあるんですけどね、
うん、そう、これはだからさ、みんなさ信じられないって思うと思うよね、うん、和歌山、まあ、一区はさ、この間自民党が落ちて維新やったんやけども、うん、あのなぜ維新だって思う人もいると思うよ、
うん、
わしだって思ってるよ、
うん、
でも選択肢が2つしかないっていうさ、うん、難しいところよね、これさ、やめてほしいよね、本当に。
まあでも、だからそういうふうに思ってるという声は上げときましょうっていうことです。
そう、どっちも嫌だっていうね。
そういうことです。
うん、あのもちろん、わしは二階さんも嫌だと思ってるよ。
嫌、うん、ですよね。
でも、っていうことは、一応さ、県外の人にはこんな状況なんですよということは、お伝えしたい、
うん、まあ。そう、ここに住んでる人としてね。
うん、みんな悩んでる、
うん。
なんとかならんもんですかね、日本は。かもめさん。
なりますよね。
なりますね。
かもめさんって俺に聞かれてもね、
辛いとこ辛いとこ、
みんなでうんうん言ってね、
うん、 うんうんしか言えねえよっていうね、うん、
まあでも下ばっかりも見てらんないから、
そう、どこを向くかっていう、
そう、
どこ、
うん、どこ、本かな、
本ですね逃げになるのはよくないんやけどね、
もちろん、
うん、
そういうことやね、
うん、っていうのもありつつ、まあちょっと明日の文章が楽しみって、
まあそうかな、ちょっとディレイしてくるんですね、うん、その
ミュージックマガジンとかもやっぱりちょっと遅れちゃってるからさ、
あれも月刊誌でも結局そういうこと、
うん、
発売日がから、うん、そういうことか、
でこの間は週末に重なったから、
おお、
うん、あの翌週の月曜日になっちゃったっていう、
月刊誌なんかそれ楽しみにな、
結構おるんよね、やっぱり月刊誌楽しみにしてくださってる人は、
ね、それ遅れたらなかなかピリついたものがありますよね、
でももう実際さネットで買おうかなとかなっちゃうわけよ、
わあ、ちょっと待ってくださいよ、
そうそう本当にもう悠々しき事態、
うん、
その気持ち分かるし、私早く読みたいっていう気持ち、
いやよくわかるよ、
はありがたいというかさ、うん、本屋としてもさその気持ちに用があるみたいなとこあるじゃん、
かっこいいね、うん、その気持ちに用がある、
早く読みたいというね、うん、
いやそうそうそう、
うん、
買って帰れるもんね、
そう、
うん、
だから結局多分ネットで買ってもさつく時間は一緒なんやけど、
うんうん、
欲しいと思った時に欲しいっていうのはさ、
そうね、
あるよね、どうせ例えば長編小説を買ってさすぐに読まないけれどもでも今買いたいとかもさあるよね、
うん、そういうのありますからね、確かに確かに、
あもうだからこれは多分和歌山中の本屋さんが悩んでると思うし、
うん、
今また国がさ本屋をなんとか、
まあ、よく言われてるやつです、
ね、支えようみたいなやつね、うん、イベントやりますか、カフェやりますかみたいなさ、
うん、
本屋だけではダメだからそういうこともやっていきましょうみたいなことがさまた言われるし、
うん、
おそらくいろんなコンサルがこれから入ってくるんやろうけれども、
お
ー、本屋コンサルがね、
うん、
でもさ、まあ、うちもそれはイベントやりますよ、
うん、
なんならカフェもやりますよ、
うん、
やってますよむしろ、うん、でもそれはなんていうかな本屋のおまけとしてやってるだけで、
うん、
それでがっつりさ集客になるか売上稼げるかっていうとさ、
うん、
やっぱりさプロはプロやから、
そりゃそうです
よ、そうカフェの人らも本屋が片手間にできるようなビジネスじゃないのよ、うん、カフェの人らはさ本気でやってんのやから、
もちろん
だからイベントもそうなよね、本屋でさイベントするのは簡単やと思う、
うん、
場所がさえあれば、
うん、
人さえ呼べれば、
うん、
でもそこで集客とかさ利益とかさ人呼んできてギャラ払って、
うん、
で売上いくら残るかとかさ、あとはどんなイベントがやっぱりイベントとしていいのかっていうのはさ、
うん、
イベントのプロがさ、
じゃあそりゃそうなんですよ、
みんな知恵絞ってやってるわけやん、うん、それも本屋が片手までできるものじゃないし、
ないですないです、
あとは昨日さ大阪行ってモモブックスさんと飲んでたの、
お
九条の、
はい、
シネンヌーボの近くにあるモモブックスさんね、うん、でモモブックスさんってやっぱ関西行ってもなかなかないぐらいイベントすごいイベント売ってて、
あそう
そう、この間で言うとね、ちょっとこれ旧本プラファミリーにも関わってくるんやけど、
旧、
うん、今まあ今本日前からね、
はいはいはい、
まあ現ファミリーでもあると信じてるけど、ね、大阪で、ね、入江優監督って映画監督いらっしゃるじゃないですか。
はい、
まあ東京の有名な監督ですよ、
はい、
を呼んできて映画のトークイベントやってたんやけど、モモブックスさんでね、
うん、
で一緒に話するのが本プラファミリー。改め本日はファミリーと信じたい、
うん、
シネヌーボの映写技師薬師丸ですよ。
それはまあ大丈夫じゃないですか。なんか
また出てくれると思う。
なんかあったわけじゃないでしょ。
仲良し仲良し。でもそれすごいなと思ったのが、やっぱり東京から有名な監督を呼んでくる。
うんうん、
プラスローカルの、
そうでね。
ローカルの映画業界で働いてる、しかも若い女性と、うん、で、その座組でさ、
うん、
映画について語るっていう、地方に、まあ、大阪も大都市は大都市だけど、やっぱりまあ中央とある程度違う中で、中央の文化資本も借りてくるし、
うん、
でもそこに地元にもしっかり根付いてる文化資本と、組み合わせてイベントやって、
うん、
で、さらに集客あって、利益上げてってやるのはさ、
う
ん、あれやっぱ、モモブックスさんはね、プロなんよ。
そうい
う
ことだよね。
というのも、もともとモモブックスさんの松井さんって、ロフト出身なのよ。
ああ、なるほど。
うん。
もうイベントのメッカっすな。
ゴリゴリイベンターなのよ。
うん。
でも、モンブックさんがすごいのはだからイベントはもちろんすごいで、これは絶対おいそれと真似できるものではない、
うん、
ただプラス松井さんがすごいのは、うん、イベンターでありながら選手もめちゃくちゃいいっていう、
うん、
だからあの人はだろう、ね、イベントすごいのは当然やけど本もすごいから、
うんうん、
めっちゃいい本屋になってるって、
あ強いね、
強い、だからこの間岡真理さんの、
うん、
呼んできてそのパレスチナについて考えるイベントやってたりとか、
うん、
でプラスそれを本当に趣味だけでやるんじゃなくて、まあ、趣味って言い方悪いけどその仲間内だけでやるんじゃなくて、うん、ちゃんと収益を得られるイベント化してるから、
うん、
いやだからああいうのを見てると頑張らなくちゃいけないなと思うけど、これを全ての本屋がもちろんできることじゃないし、
いやできないですよ。
そうそうそうそう、これは半端にどっちもやると共倒れになるからさ。
そうですね、
半端に飲食に力入れた結果本がおざなりになってもさ、うん、じゃあもう普通の飲食でいいじゃんってなっちゃうからさ、うん、なんかだからその辺の本屋はイベントやったりカフェやったりしたらいいんじゃないみたいなあのノリは、うん、それはそれでどうなのかなっていうね。
島ちゃん的にはイケスカンと、
イケスカンとかやるのはやるけれども、うん、本当に本屋を救うっていうならそこじゃないだろうっていう
という本屋さんの声ですね、
う
ん、
そうですよ。それこそ配送ですよ、うん、一番は。
あ、配送ね、
うん、あの発売日遅れはいいんやけど、うん、例えばお客さんから注文もらった本がさ、あの例えばカモメさんがこれこれこういう小説取り寄せれるって、 ありがとうございます取り寄せれますまでは普通なんやけど、うん、よかれと思ってしかもさネットでやったら翌日届くんやけど本屋でちょっと待とうかなと思って注文してくれるわけじゃん、
うんう
ん、そこでさ、あごめんなさいちょっとね来週の金曜日になっちゃうんですって言われたらさ、あいよいよまたこの辺来る機会あるからその時夜ねって言ってくれるんやけど、うんうん、現状だとあの本注文していいですか、あお願いします、あありがとうございます、いつなりますか、分かりませんっていうね。
お
そこちょっと厳しいやろ
厳しいな、うん、厳しいな。
多分2週間とかね、
あ
ちょっと出版社に問い合わせてみないと分かりませんで、さらに1週間経っても出版社から反応なくて2週間でそろそろ来るかなと思ったのが来なくてい
や
で結局在庫切れで入りませんみたいなさ、
うん、いやそれはね、
そういうところを本来はちゃんと本屋の仕事をできるようなサポートをね、
うん、
国というか、まあ、行政支援としてはいるんじゃない、行政支援じゃないな、それはみんなで考えるっていうのが大事なんじゃないかなとかね、うん、
いやいいですね。でもなかなかすごい分かりませんわ、
分かりませんよ。でも実際今
やっぱりこう今皆さんに基本的に提供 されているサービスとしてはさ、
うん、
ないじゃん、
ないよ、
ね、
ないよ、
ね、
何でもいつかはこの日に来るからね。てかさ、初めてアマゾンとか他のネット通販でも、
うん、
来ない時とか遅れる時はあるけど、
うん、
一応初め目安出すじゃん。
そうだよね、
うん、5日から8日の間みたいなさ、うんうんうん、あれはいるよねっていうね、うん、最低ね。
いや、ま、基準がやっぱり、ま、そっちになってるしな、
うん、あとは昨日は大阪の書店さんがちょっと怒ってたのは、
はい、
なんかこの業界と国の話し合う会みたいなのがあったんやって。その出版業界の偉い人とか取り次ぎさんとかね、
はい、
まあ、おっさんばっかり会議ですよ例によっての。みんな黒っぽいスーツを着たおっさん会議があったんやけど、うん、そのおっさん会議の中で東販っていう、
お名前は
取り次ぎ大手です、
はい、
なんならうちもお世話になってます、東販さんから本を仕入れてるんで、
うん、
その東販がその国に対してね要求したことが無人書店増やそうぜって言ったらしいのよ。無人書店を今東販は進めているらしく、どうやら、
うん、
その無人書店をいろんなところに作れるパッケージ化をするのするサポートをしてほしいと、
うん、
まあ、そんなんさもう書店員いらねえよっていうさ、
そういうことやな、
うん、でもそれをするとまあ、いい意味ではやっぱり本屋の中で売れてる商品って書店員が一冊一冊この本を届けたい小説とかさ、うん、この本届けたい学術書ではなく、
うん、
本来はベストセラーとかね新聞に載ってる本とか、
うんうんうんうん、
高齢者であるならばクロスワードパズルの本とか、
うんうん、
まだやっぱりテレビガイドとかもさ需要があるから、
うん、
ぶっちゃけその辺はねインフラとして本屋っていう場所が必要なのであれば、
うん、
無人でも賄えるところはあると思うし、
うん、
無人書店でもいいからそういうね、
うん、
あの場所がいる地域っていうのはあるでしょう、
うん、
それはそれでいい、
うん、
でも当番それ言っちゃうっていうの
と、そうやな今聞いててやっぱそう思いましたよね、
うん、プラスそうした最低限の雑誌とかさ、まあ、学習参考書とかのインフラであればいいんやけれども普通に例えば売ってる本は小説とかでもベストセラーとかがやっぱりいるのはわかるけど、
うん、
それしかないでもちろんさ数冊でやるわけじゃないからさ無人書店って言っても多分まあ1000冊2000冊はあると思うのよ、
うん、
そのラインナップがさ全部パッケージになると、
うん、
ほぼ画一化されちゃうんよね、
うん、
ってなるとやっぱりその 特に思想関係とか政治関係とかなってると国とつながってるじゃあ党派がセレクトしたものばっかりが並ぶのかいとかさ
仕事になりますね。そ
う売れてるあの思想とか、まあ、今人気の政治的な潮流ので人が共感しやすいものばっかりのものが並ぶってそれはそれで怖いなっていうね、うん、
いや怖いななるほどなそういうことか
そういるのは分かるけどもちょっと怖いし、うん、あとその座談会の中でお前それ当藩言ったらそりゃ当藩から仕入れてる町の本屋はみんな怒るよっていうね、
う
ん
うん、えっていうことや
ねえってなるよねすごい怒ってたよ大阪の
いやそりゃそうやろ、
うん、書店さんでわしもそれを見て怒った
あ、
うん、マジかよっていうね言っちゃうんだっていう
さすごいないやなんかもう例えばさ、まあ、無人駅に近いようなところに、うん、その書籍だけのキオスクみたいなっていうのかな、
うんうんうんはいいのよ
あるイメージ、まあ、インフラとして、
うん、
終わったらなんか理解できるけどなるほどね、うん、すごいね
ねえあかんね真面目な話をしてるね今日は
たちょっとね、
うん、トーンがちょっとシリアスモード何か最近面白おかしいことはありましたか鴨居さん、ね、
一気にこうぶり返していかな、う
ん、面白おかしいことは
ちょっと今考えるいや日々ねそれなりに楽しくは生きてるんですけどね、うん
あでもさイベントといえばあの先週の土曜日かな、
うん
お寿司のともみ
いやそうですよ、
うん、ニューアルバムリリース、うん、ライブがありましてねあの、うん、本当に大盛況でたくさんの方特にリスナーさんもね多数お越しいただきましてい
らしてました
ありがとうございますすごいライブでしたね
私はライブには間に合わなかったんです、
ね、お仕事があって、
しかし終演後に駆けつけたら、うんはい、あリスナーさんだっていう
のねリスナーさんとお話もしたりしたでしょ
しましたしましたしました、
うんうん、そうそうあの皆さん本当にお越しいただいて皆さんありがとうございますそして、お寿司のともみニューアルバム見つめていたいは、
うん
1200円で本屋プラグじゃない危ないよまだ言うなこれ
まだ言うかと
本町文化堂でも販売しております、うん、通販も対応しておりますので、ご興味ある方ぜひぜひお買い求めください
そうそうあとあれですなあのバンドキャンプっていうその音楽ダウンロードできるサイトで、うん、販売も多分今日か昨日ぐらいから
開始あ始まってるのか、
はい、通知来たんで
おいや
ぜひ
ぜひぜひ、うん、でもやっぱライブはすごい良かったね
良かったですか
うん良かった、うん、あの内容はね美濃陽平さんとの、
うん、
まあ、ゲストボーカルでね2人で歌ってるデュエット曲とかね、うん、あとはまあ「本日は」リスナーの方が、うん、あの初めて「本日は」エンディング曲たとえちゃんどこへ行く、
うん、あそれやったんやな
そう、うん、を生でね美濃陽平さんが歌われて、うん、あれはやっぱりわしもちょっと感動したよ
感動したいいなそれ聞きたかったそれもデュエットでやったんですか
それどうやったかなコーラスぐらい入ってたのかな、うん、お寿司が
いいな、うん、最近美濃くんとライブとか被っても、
うん、
俺毎回聞くんですよ、うん、今日たとえちゃんやります、
うん、
って美濃くんは大体、うん、どうですかねでやらへんの
やらへんのか
しばらくこれ聞いてない生で聞きたかった、
ね、あれはまあ名曲ですからね
あれ曲よね、ま
あ、あれ本当にいい曲、うん、あそしてあの美濃陽平さんの
あそうや、
アルバムもねまた再入荷しましたんで、
うん、
たとえちゃんどこへ行くが入っているあれはドスケベ大阪湾
ドスケベ大阪湾
セカンドアルバムドスケベ大阪湾も再入荷しておりますのでね、はい、これはちょっとあの本日はリスナーさんで
ぜひぜひ
ぜひ聞いていただきたい、 これは配信ないからね
ない
うん
なんかあるらしいしたくないっていう
のおやとかがあったりあったりあとはまああの本日はフロントリスナーの一人僧侶森島さんのね、
うん、
坊主バーという
あ
の人本職お坊さんやから
そうだねこの間久しぶりに会ったけど絶対坊主じゃねえだろうって思ってたけど、
うん、
坊主なんですね
お坊さんですよ立派なお坊さんですよ、うん、が、ね、月に1回ね本町文化堂2階で坊主バーという
あここで
そうもう一人のお坊さんと2人でまあ、ちょっと仏教の話とかをしながらお酒を飲もうみたいな会やってますんで、うん、そちらもまたねノンアルコールでも全然大丈夫なんで、
いやそうですな、
タイミングある方ぜひお越しいただければと思いますが、
よしよしよしよし、
川村さんどうですか、
うん、
面白おかしいこと、
面白おかしいこと、
うん、
面白おかしいことですか、ちょっとまあ映像、まあ、このラジオといえばやっぱりあれでしょ、何々見たでしょ、
うん、
ねあれですな映画
お
日本ほどね まあ、最近、まあ、この今月か見たんですけど、まずやっぱアイアンクローです
よ。アイアンクロー面白かったね。
アイアンクロー面白かったね。
うん、あのね、プロレス映画なんですけれども、プロレスを知らない人が見てもね、絶対に面白い。
全然問題ない。それ全く知らんし。
実際のプロレスラーのレスラー一家の話なんですね。うん、お父さんがすごい有名なレスラーで、うん、で、息子が4人いて、その息子たちも、みんなレスラーになるのよね、うん、結果的にいろいろあんないけど。で、俺たち家族で最強のレスラー一家になるぞみたいな、うん、パッと見はさ、いい話なんよね、
うん、
みんなで、しかも家族で協力者で助け合うからこそ俺たちは強くなれるんだみたいな、うん、俺たちは絶対トップになろうみたいな、
うん、
なんやけども、それがね、
うん、次々とね、うん、その兄弟たちが
亡くなっていくっていう。
そう、そしてこれはまあ実話なんでね。そう、
でそのなぜ亡くなるのかというといろんな事情があるんやけど、結局はそのマッチョイズムの呪縛というか、
うんうん、
そのお父さんはやっぱり協力して強くなりたい、みんな一丸となりたいって言いながらも、やっぱり強くなるためには競争が必要だっていう、
うん、
それはスポーツでもビジネスでもやっぱり競争して高め合わなくちゃいけないということで、子供らにね、みんなでご飯食べてるときに今の俺の中でランキング1位は、うん、もう長男だなって、
うんうん、
次は三男かなって、うん、お前は最下位だみたいな、うん、でもこれはまた俺のランクは変わるから頑張れよみたいなことをさらっと言うんよね、うん、
見てましたね。
そうで、結局この強くならなくちゃいけないっていうのがすごいプレッシャーになって、
うん、
でもむしろお父さんの中でも囚われてるんよね。
そうやね。
そう、この世は弱肉強食でもう相手を引きずり落とすぐらいの根性がなかったらいけないんだっていうさ、うん、その怖さ、
うん、
でそれスポーツビジネスのにはでもそれそういう世界なんだっていうさ、うん、でしかもそのプロレス一家も自分でプロレス団体を持ってるから、
そうですね、
そう、そこもやっぱりビジネスっていうのはやっぱり戦って戦っていかなくちゃいけないみたいなね、うんうん、でもお父さんも実は昔はそんなお父さんじゃなかったはずなのよね。
非常にインテリジェンスだね。
そう、何が怖いって、お父さんもともと大学で古典クラリネットみたいなことを音楽家をやってたインテリの人だって、お母さんもね、趣味が絵で、
そうです、
たらインテリカップルだったのがやっぱり大学入って音楽とか文化じゃ食っていけない、
うん、
これからはスポーツとビジネスを頑張らなくちゃいけないっていうことで、その頑張り方っていうのはやはり強くならなくちゃいけない、他人に負けちゃいけない、
うん、
男は弱さを見せちゃいけないっていうね、
うんうん、
だからね、息子たちに泣くなっていうね、
うん、
人に弱さを見せるなっていう、その呪いが兄弟を順番に苦しめていき、
うん、
いろんな悲劇を生んでいくという2時間30分のお話。
そうで、その果てまで行くんですね、最後このなんかで、僕はもうだからなんか悲しみの果てっていうかね、
まあ、でも悲しみの果てやね本当にね、
なんか
じゃじゃじゃじゃじゃじゃ、
いやそうね、前で
か悲しみの果てにいいじゃじゃ何があるかなんてよな。
そう、なんかだから結構すがすがしい気持ちにもなったし、でもやっぱこう深い悲しみはずっとありましたね、うん、非常に面白かったです
これ
は、
ね、
うん、
だから本当にこれ実話でウィキペディアでね調べていただくとすぐ出てくるんですけど、うんうん、そのまあ、アイアンクローっていう映画で検索したタイトル、あれなんていう一家やったかな、
フォン・エリック一家、
フォン・エリック一家、
うん、
そう、フォン・エリック一家でウィキペディアを見ていただくと、マジでこんなこと現実にあるのっていうぐらいの、
すごいよね、
うん、
あのドラマ
ね話なんやけど、でも映画自体のテーマで言うとさ、
うん、
これは結局本当に男は強くなくちゃいけない、
うん、
弱さを見せちゃいけない、戦っていかなくちゃいけないっていう呪縛にとらわれた一家が、
うん、
本当にいろんな救いようのない悲劇を経験した後、
うん、
最後は自分の弱さを受け止めてくれる人がいるから、
うん、
それを信じて泣いてもいいんだよっていう、
ラストのラストね、
その心を取り戻していくっていう映画でもあるから、
うんうん、
単に辛い話だけではない、
ないね、
一抹の救いみたいなものはね、
うん、これだから結構痺れました ね、
弱さを取り戻す話なよね、
うん、おお、いいこと言いますな、うん、確かに最後の泣き顔な、
最高やったよね、
うん、よかった、
これはだからすごい 今見るべきテーマの映画でもあるしね、この弱さを取り戻すってなかったよ、
うん、
今までやっぱりね弱い主人公が強さを手に入れる話、まあ、いろんな意味の強さでバリエーションはあって、その強さっていうのは時代で変わってきたと思うんやけど、うんうん、本当に強いとは何かっていう、でも今回はダイレクトに弱さを取り戻す話やったから、
うん、僕泣きましたね。
泣きました。
またこれ最近映画館行ったらよう泣いてるんだこれな。
いいじゃん、弱さを取り戻してるやん、うん、
僕とすごい後ろにおじいちゃん一人おっただけやったから全然よかったけど、
うん、いいよ、やっぱり泣いていいんだよ、
うん、
まさにそういう話やったやん。
泣いた泣いた、これは泣いたよ。
アイアンクローって痛いんかな。
まあ、映画を見てる限りでは痛そうやけど、
痛そうや
った
よ、ね、
理屈的にそんな痛いかっていうのがあるんやけど、
ね、や
っ
ぱあのおでこを手のひらで掴んでキューってや
る、握るんでしょ。まあ、握力ってことでしょ。
悶絶してたもんね、やられてる人
は。そうそうそう、もうやめろって。そんな、やっぱすごいっすよ、うん、すごいすごいっす。
あ、でも80年代ファッションもおしゃれで面白かったよね。
あ、時代感もすごい面白いよ
ね、
うん、
テレビ当時のテレビのね試合とかを再現してるから、うん、そのテレビの当時のレトロなフォントとかね、
面白い面白い、
画質とか、
うん、
あとやっぱりさ、レスリング映画でさ、いいなと思うのはさ、レスラーみんなさ、リングの上ではさ、うん、めちゃくちゃ喧嘩してさ、うん、もうボコボコにし合ってんのやけど、一旦裏方に行くと、うん、みんな仲良しっていうね。
そうね、いいよね。
もうさっきはちょっと痛かったぞぐらいのさ、
話してるもんね。そうそう、ごめんごめんみたいな。
今日どっち勝つみたいなさ、じゃあ俺こうやるから、うん、じゃあこうかわして最後こう締めるでいいみたいな、うん、オッケーそれでいこうみたいなさ、
っていう世界なんです ね。
だからあのちょっと面白かったのが、あのね、主人公はそのフォン・エリック一家の長男がね、
長男ね、
一応の主人公で、うん、長男すごいいいやつなんよね、うん、でめちゃくちゃいい彼女ができるのよ、
うん、
でもその彼女から、え、プロレスってやらせなみたいなことを、うんうん、
速攻聞かれるな。初デートで。
でそれに対して、うん、いやそういう話ではなくっていう、会社と一緒で、
うん、会社でもね、いやいやね、あの
頑張った人が出世するじゃん、うん、みたいな、
うん、よかった、
そういうことっていうね、
絶対譲り合う部分があるんやね。
その
うん、真剣にやってるんだって言って、
そうそう、うん、いかに真剣に努力して、だから分かるよね、その試合のどっちが勝った負けたじゃなくて、うん、まあだから団体競技っていうのはそういうことなんやろうけどさ、でもあれ観客みんな思ったよ。あの後半になるとさ、世界タイトルマッチあるや
ん、
主人公がどうしてもチャンピオンになりたいみたいなんでさ、戦うわけじゃん、あれやらせ。
いやだからもうそこは言われ、あれを見て、あれを見てしまったらさ、あんな必死になってセッティングまで行ってやで、
マッチングね、
そう、来るの来ないのってなって、だからもう それを見てしまったんですよ、言えないよね。
でもプロレスって面白い世界だなっていうのはさ、ショーとして
すごいよ、ね、それもう垣間見えたね、全く無知やったけど、
あれでもすごいいい映画でしたね。
よかった、アイアンクローよかった。
ぜひまたあのお近くの映画館でやられてるリスナーさんはね、これはあの男性女性に関わらず
関係ないですね、関係ないと思ってるんですけど、
ある種青春映画でもあるし、
その部分もあり、すごいキラキラしたところもあるしね、
兄弟でさ、兄弟は何が良かった、しかもさ、四兄弟を襲う悲劇みたいな物語を聞いてたからさ、
うん、
なんか兄弟が憎しみあったりとかさ、ドロドロしたら嫌じゃん、それなかったよね。
なかった、仲いいんだ、
そう、仲いいからこそその呪縛から逃れられないっていうね。
仲いいんだよ。
で3人でさ、トラックでさ、ハンバーガーを食べてるとこあるやん。
いや、あったね、
ドライブしながらね、キャッキャしながら、あのシーンのハンバーガーもすごい美味しそうでした
ね。その視線では見てなかったな、いや、いい映画でしたよ、
あと何か見たんですか。
あとこれちまちゃん見てないか、パストライブス。
あ、そうね、見に行こうと思ってて、
これはね、僕は良かったんですけど、結構ね、皆さんのね、皆さんで見た人の感想というかは聞きたいですね。
割れてる、
どうなんやろ、まあ、全くあかんっていう人もおる気がするけど、あらすじだけ言っていいですか、ちょっとあらすじ言うの憧れてたんですよ。
あ、どうぞ。
パストライブス、パストライブス再開ですね、放題が再開っていうの、2023年アメリカ韓国の映画ですね、恋愛って書いてます、
ジャンルがね、
はい、恋愛なんですよ。で、あらすじが、ソウルに暮らす12歳の少女ノラと少年ヘソン、2人はお互いに恋心を抱いていたが、ノラの海外移住により離れ離れになってしまう。12年後24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人はオンラインで再会を果たし、お互いを思いながらもすれ違ってしまう。で、さらに、そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサと結婚していた。 ヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れる。
なんでよ。
24年ぶりにやっと巡り会えた2人の再会の7日間、2人が選ぶ運命とは。
ああ、面白そう。
これどうですか。
あ、なんか辛い？どんな話になるの？
最終的に、うん、多分どういう気持ちになるかが人でガラッと変わると思ってて、ね、
その結末の主人公たちが選んだ選択はそれでいいのかっていうね、うん、
と思ってて、これあらすじだけで多分読み取ると、
三角関係の話じゃん、
だなんてよってなるやん、
うん、
いや行くなよという話じゃんって感じるでしょ。
作家の人かわいそうじゃんっていうね
ってなるやん、うん、で一応まあこのあらすじ最後にね、うん、その旦那さんと、うん、ノラとヘソン3人でね、
うん、
食事って飲みに行くんですよ。
うわ、
でその後にクライマックスというか、まあもう終わりのところがあるんやけど、うん、俺ね最後のシーンでこれ今まで感じたことない感情になった。
マジで？
なった。でそれがちょっと未だ自分の中では
こう消化できてない、
できてない感じ。これだからもし見れるんやったら見て、
うん、感想言い合う？
クソ映画やんけっていう声とか、
うん、
ぜひ聞きたいですね。
あ、
だから僕これ見てよかったよ。
うん、
あとやっぱ A24 っていうあれもあるんで、
ね、A24 って今イケイケの映画会社が作ってる、う
ん、あの綺麗
ですからね、映像がやっぱり A24 っぽさあるよね。
ある、
うんうん、
アイアンクローもそうでしたけど、
だからパストライブズはそのポスター見た感じ、あれだった、ねラブストーリーっていう映画があるんやけど、
ラブストーリーっていう
映画、それはあの香港で出会った中国の体育館でできた出稼ぎ労働者の男女が知り合って香港で、
うん、
で稼ぎでね、でもそこで結ばれそうで結ばれず、うん、何年後かにニューヨークで再会するっていう、
あ、お、
すごい映画があるんですけ ど、
う
ん、それをちょっとねイメージしてたから、
うん、
ちょっとか見に行きたいなとも思ってて、
これは、ね、なんかこう
ラブストーリーじゃない、ラブソングか、
ラブソング、
うんうん、ちょ調べてラブソング
本を調べてしまちゃんの言ってる映画を調べるのね、
うんうん、マリーちゃんの映画ね、
これとかもうマギーちゃんで調べたらいいよ。
でさ、このラブソング何がいいかってね、その2人を結びつけるのが、
うん、
あのテレサ・テンの楽曲なんよカセットテープでねテレサの歌を聴くの、
ラブソングや、
ラブソングでしょ、
うん、ピーターちゃん、
ピーターちゃん監督ですね、
レオンライ、これですね、
それもねすごくいい映画ですよ。
なるほど。
で何がいいかって2人でねテレサ・テンの楽曲を聴いて、
うん、これあれか、俺借りたやつか、
カメさんお貸しした気がしますね。そういや、
むちゃくちゃ面白かったやつやな。
あ、そうやね、みたいな。それよ、それよ。
まあ、面白いやつでもこっちの方が面白いです
よ。あ、そうか。
はい、
でもさ、何がいいかってさ、二人がさ、大陸が出てきて、で旧正月かなんかでさ、
うん、
香港でね、二人でなんかちょっと屋台でもやってさ、
うん、
お金稼ごうぜみたいな。何するって言って、二、うん、人の大好きな、じゃあテレサのカセットいっぱい入れたら、
う
ん、テレサめっちゃいい曲やからさ、うん、めっちゃ売れんじゃんみたいな、うん。いいねって言ってやるんやけど。中国の田舎ではテレサ大人気やけども、
あ、
香港の大都会ではみんなやっぱり90年代のポップス聴いてるから、うん、その感覚で言ってたまだ古い歌謡曲みたいな、
うんうん、
今でこそ歌謡曲リバイバルだけど、うん、日本でも90年代に歌謡曲は誰も聴いてなかったのと一緒で、
うん、そういうことや、
そう、そこで実は2人はその世間から取り残されてるっていうのを、辛い話でもあるんやけど、でもそこには2人だけだからこそ分かる、
うん、
ねっ、音楽があるっていうね、そこには。
これ見ましたね僕
ね、すごい映画でしたね、うん、っていう感じとはちょっと違うのね、
違うだからもういい話なのか、
うん、
なんだこの話はっていう感じにはなった、うんうん、
パストライブズ再会、うん、これまだ和歌山やってるかな、
いやどうやろうな、
そろそろ終わりそうよな、
うんうん、
とか終わってるのかな、先週で
多分そうちゃう、切り替わる時期やもん、
探す、
うん、探す、うん、探して
とかやってる映画館探す、うん、
っていうところかな、
うん、最近ちょっとね、あの引っ越しでバタバタしてしばらく映画館行けてない時期が続いてから、うん、そう、またちょっとその映画館に行く習慣を取り戻せてなくてさ、2週間に1回ぐらいしか行けてないのよ最近、
あの島ちゃんが、
そう、
それはちょっと大事ですな、
大事ですよ、有識事態ですよ、うん、あ、でもシネマ20様めっちゃ行ってる、
ああそういうことか。めっちゃ
あ見てるわ、じゃあ、あの古い映画を見てますね、シネマ203で。見て
ですよ。シネマ203もね、今、カラックス。
カラックス、冷たい血見てきましたよ。
うん、汚れた血やろ。
あ、汚れた血、ごめん。
そうです。
さすがよくお気づきで。うん、汚れた血、久しぶりに見たら、やっぱりかっこよかったよ。
かっこよかった。
デビッド・ボーイの曲も流れるしね、
うん、
おしゃれ映画ですよ。
とか、そういうこともね、この周辺では やってますから。
やってますからね。うん、あと川上さんどうですか。あと面白おかしいことある？
まだ引っ張る。これか、これの話をしろと
言って。あ、それの話しようよ。
これですよ。やはりね、このやっぱりね、本屋さんに来たら本を買う。
うん、
でこれ前から気になったんでね、こちら本町文化堂さんでこの間か土曜日ですね。じゃあ日曜日やな、うん、に買いました。宇治修理物語。町田耕役。
これ最高やったやろ。
これ最高。これまずちょっと僕はま途中なんですけどね、これやばいよ。
うん。いやこれはね、最近ね、あのちょっと仕事で疲れてる男の子に、うん、なんか最近もう本読む気もせえへんと、
うん。
でもやっぱりなんか読みたいと思うんやけど、なんかこう元気になるかなんかそういう本ないっすかねって言われて、真っ先に勧めたのがこれよ。
これは確かにそうやな。う
ん、何も頭を使わずに。
うん、
読めるけれども不思議と生きる力も湧いてくる感じもしない。
なんかじんわりね。
うん、
うん、これ帯がいい。帯がね、腹筋崩壊、腹筋崩壊煩悩切除か、
うん
うん、おかしくも切ない笑いの真骨頂、奇怪な鬼、エロ坊主、最高にいい女、軽妙な新訳で蘇る中世説話の金字塔
ね。うん、
これマジ報復絶倒は
めちゃくちゃ面白いよね。だからね、皆さんご存知ですかね、宇治周囲物語っていうのは鎌倉時代に成立した、
うん
うん、まあ、日本のね、今では昔話と呼ばれるものの、
うん、
あのオリジナルが収録されてるような、
うん、
まあそういう説話集なのかな
っていうことだと思いますけどね、うん、
まああの教科書とかにもね出てくる、まあ、古典中の古典ですよ。でこの、宇治周囲物語をパンク、
はい、
歌手で作家の町田耕さんが現代語訳してるっていう一冊でね、もともとはあのハードカバーで出てたのがこの度文庫化されまして、
うん、
手に取りやすいサイズと価格になっております、
はい、
これかね、例えばね、奇怪な鬼にコブを除去される、
コブ取りじいさんね、
そう、コブ取りじいさんのお話があって、うん、まあ、これね、コブ取りじいさんの現代語訳がねめちゃくちゃ面白くて、まあ、皆さん小太りじいさん、あの、ね、ストーリー思い出していただきたいんですけども、うん、山の中でね、山に入ったおじいさんが、でおじいさんはその、ね、昔からコブがあると、
うん、
顔に大きなコブがあるおじいさん、うん、でそのコブがあるせいで、ね、その大きさは大型のみかんほどあって、
うん、
見た目が非常に気色悪くがために迫害差別されて就職もできなかったので、うん、人のいない山中で焚き火を取り、これを売りさばくことによってかろうじて生計を立てていたっていうおじいさんが、コブのあるせいで、
うん、
あのこれはちょっとそれを申してきたおじいさんが山の中で鬼に出会って、
うん、
で、いろいろあって鬼にコブを取られるというね、
うん、
で取られてラッキーっていうお話なんですけれども、このね、このおじいさんが出会った鬼がね、
うん、
小太りじいさんの鬼ですよ。これちょっと本文から引用しますけれども、その姿形たるや、はっきり言ってむちゃくちゃであったまず皮膚の色がカラフルで真っ赤なやつがいるかと思ったら、真っ青なやつもおり、ドスピンクのやつも、全身ゴールドというド派手なやつもいた。赤いやつはブルーを着て、黒いやつはゴールドのふんどしを締めるなどしていた。顔の造作も普通ではなく、角は大体のやつにあったが、口がないやつや目が一つしかないやつがいた。かと思うと、目が二十四もあって、お前は二十四の瞳か、みたいなやつもおり、また目も口もないのに鼻ばかり三十もついているやつもいて、その異様さ加減は人間の想像をはるかに超えていたっていうね。う
ん、でも想像超えていいんですよ。
ドスピンクってね。うん、とか、で、この鬼が、あのおじいさんがね、鬼と出会った時、うん、お兄さん、おじいさんはちょっと木の陰に隠れて様子を見てるんやけど、うん、その鬼がね宴会をしてるんよね。でどんな宴会をしてるかって言ったらさ、あのポップでフリーな即興の歌詞を歌いながら珍妙な踊りを踊るっていうパーティーを鬼たちがしていて、
うん、
でね、その一部始終を木の祠から見ていたおじいさんは思った。こいつらバカなのだろうか。そのうち芸も趣向も出尽くして同じような踊りが続き、微妙に白い空気が流れ始めた頃、さすがに鬼の上に立つだけのことはある、
うん、
いち早くその気配を察したリーダーが言った。最高、今日最高。 でも俺的にはちょっと違う感じの踊りも見たいかな。
これリーダーのね人っていうんですかね、この
リーダー鬼ね。ちなみにこのリーダー鬼は頭に6本の陰茎が生えているっていう。
見たことないよそんな鬼。
でね、ここでおじいさんはその鬼の宴会に、まあ、ひょんなことから参加することになって、うん、踊りを踊ると鬼にすごい気に入られるんやけど、うん、それでねことにリーダーの鬼が気に入った様子で、鬼は進み出ておじいさんと頭の上で手を打ち合わせ、その小さな体を抱きしめてからおじいさんの手を取り、その瞳を見つめていった。長いこと踊り見てきたけど、こんないい踊り初めてだよ。次にやるときも絶対来てよね。踊りの興奮がまだ残っているおじいさんは息を弾ませつつ言った。はい、絶対また呼んでください。みんなが喜んでくれたのはすごい嬉しいんですけど、自分的にはまだ納得できてない演技がいくつかあって、今回急だったんであれですけど、気に入ってもらってまた呼んでもらえるんだったら次こそ完璧な演技したいんで。さすがだよね、あれだけの踊りやってまだ反省するとこあるっつうんだから絶対来てね。そう言ってリーダーがまたおじいさんを抱きしめっていう。
面白いよ、なんかこういうノリありそうや
つ。
なんかその若い飲み会でさ、
なんかちょっと地方の郊外のロードサイドで繰り広げられてそうなイベントのノリっていうね、
なんかそのノリに当てられてな、踊ってみたら、
うん、ね、気に入られてね。
そうそうそうそう。
しかもちょっとなんか何か場がしらけてる時にリーダーが「最高、うん、今日最高」って言いながら、
でもやっぱちょっと空気読めるんですよ、
そう
リーダーは。とかね、
うん、とかこれ本当にほんの触りなんでっていう話がいっぱい入ってる、う
ん、いや面白い、俺もうほんまにクックックって笑いながらこう読んでるからね。
これがでも本当に鎌倉時代の話でストーリーは何も変えてないよね、
うん、
うん、
そうね、流れは
流れはね、
はい、
あくまで文体で笑わすっていう文体と、うん、本当に独特の空気感よね。
そうやね、明らかにじいさんじゃないもんな、
おじいさんのね。
今のノリとかさ、
だってそもそもっておじいさんをって言ってるけど、コブを取って快活になったおじいさんは就職活動に励んだりしてるからね。
この後アッパーになるんですよこの人。ちょっと性格がそう。
でも、まあ、大きく本当に物語のあらすじは鎌倉時代に作られたお話から逸脱はしてないっていう。
だからそれも知れるんですよ。
そうね、
そう、そうなんですよ、
うん、古典の勉強にもちゃんと、
はい、な
るのはなる。
いやーすごい面白いですよ。
やっぱりさ、まあ、お話がもともと宇治周囲物語って現代までさすが伝わってるだけのことがあって、
うん、
いろんな突飛なことが起こったり、
うん、
その摩訶不思議な面白さもありつつ、うん、でもやっぱりさ本って文体なんだよなっていうさ。
あ、文体ね、
文体ですよ、
もちろん。
っていうことも考えさせられるというか、考えるというか笑えるっていうね、それで、
うんうん、すごいです。
笑える本ってなかなかありそうでないもんね。
いや、ないんですよ、
うん、面白いはあってもね、
うん、
マジで腹抱えて笑えるっていうのは、
これは結構ほんまにそれ、
うん、
うん、すごい。
あ、でもね、リスナーさんでもしあれでしたらポッドキャストで、
うん、
特に Spotify のポッドキャストで、
うん、
町田光さんがその、機械な鬼にコブを除去される話を朗読してるやつがね、
ああ、あります、
うん、聞けるんで、おそらく Spotify で町田光を宇治周囲物語か、
うん、なんか検索すると、で多分出るけどね、Spotify やったら、
うん、あ、そんなにないもんね、ポッドキャストで検索してもらったら、うん、TBS ラジオのね、アフターシックスジャンクションという番組で町田光さんが出演された時にこの宇治周囲物語の一編を朗読されている回というのがね、
うん、
フリーで聞けますんで、
うん、
一回聞いてみて、でぜひね、それめちゃくちゃ面白いから、
面白いね、
面白いから、それ面白かったら文庫も買ってねっていう。
いや、そう、これ読んだ方がいいよ。
いくら800円でさ、
安い、
どれだけ楽しめるかっていうね。
ほんまですよ、
これは一生ものやしね。
そうやな、これ絶対俺飲んだ時これ言いそうやもんな。この話
ちょっとさっきもだってさ、カモメとなんかのタイミングでさ、うん、最高、今日最高って
言
って
たからね。言うやん、言ってまうやん。そういうやつ
あるよね、文体のやつって思わず。
あ
のさ、文体で言うとこの間夏目漱石の本を読んでてさ、
うん、
やっぱり夏目漱石も文体の中でさ、しれっとね、
うん、
普通のシーンでね、門っていうお話を読んでたんやけど、門ってちょっとダウナーな話、
あ、なるほど、はい、
の中で、 ライフに陰気な響きがさしたみたいな
それはあれだかな、かっこつけて言う、
これなんなんやろね。
あ、やっぱ違和感はあんねや。その
違和感はあるというか、おしゃれって思った。ちょっと待ってね、あれなんて正しい文体どんなやったかな。
いきなりそれがこう入ってくる感じ。
いきなり入ってくる、うん、
突然やとそういう効果になりますよね。
そうだからかっこいいんやけど、あ、これは当時の読者はさ、どんな風に思ってたのかなっていうね。
そうやな、ライフってなんだろうって思ってたのかな。
そう、ライフに陰気な響きを与えたっていう。風が毎日吹いた、
うん、
ライフに陰気な響きを与えた
面白いな。だいぶ
かっこよくない。
笑ったらあかんのかな。これだいぶ面白いな。
そうだから本当にちょっと本でもクソいお話なんよ。ライフに陰気な響きが与えられるお話ではあるんやけど、風が毎日吹いた。
面白い。
そのライフに陰気な響きを与えたっていう。
すごい面白い差がありますね。
うん、で町田光さん多分こういうのいっぱい拾ってきてるからね。なるほど。
そういうことか。
そう、先小田作之助の俺と共鳴せえへんかとか。
うん、あ、
バンドの歌詞の中にそういうさ、
うん、
昔の明治とか、戦前のさ文学の歌詞とかやっぱりサンプリングしてやってきてるもんね。その集大成っていう、うんうん、
なるほど。
いいやろ、
文化でした。
風が毎日吹いた、
めちゃくちゃ面白いね。それ
ライフに陰気な響きを与えたって。だ夏目漱石でも実は笑えるっていうね。
笑ってたんかな、みんな。どうなんやろ、どうなんやろな。
ライフに陰気かっていうね。
面白い
な。でもかっこいいってなってたんじゃない。い
や、かっこ、うん、かっこよさはあるんやろな。
うん、まあ、でもあの小田作の俺と共鳴せえへんかはあれギャグなのか流行ってたのか分からないけど、それは夫婦全財っていう小説でね、
はい、
あの年下の女房の紐をやってる男が、うん、あの働きもせずお兄ちゃんっていう安カフェに行って女給さんの手を握って俺と共鳴せえへんかって言って口説いてるっていうね。
だいぶでも面白いやけどな、
うん、だいぶ面白いね、まあ、お兄ちゃんの時点で面白いからね、うん、お兄ちゃんっていう安カフェで、
うん、いや、たまんないもんがありますね
ということで、じゃあ面白いおかしい話もできたということで、今週も本町文化堂からこんにちは始めていきましょうか、
うん、もう52分って書いてる
これからこれから、うん、はい、始まります。若い僕に力を与えてくれたのは文体だ。文章ではなく文体。知恵や経験、物語よりも先にある作家の脈拍のようなもの、音楽でいうところのビートのようなもの。その作家の文体に慣れ親しんでしまえば、作家の作品は何だって楽しむことができる。どんな長いものも読むことができるし、どんな小編であってもその独特の味わいを見つけることができる。一言で言えば心地よいのだ。それは世間一般で言う面白いということではないし、ためになるということでもない。文体なんて関係ない、面白いものさえ読めればいいという読書家もいるし、その本に何が書かれているのかこそ大切なのだという意見は少数派どころかそちらの方がマジョリティだろう。でも若い僕にとっては文体こそが全てだった。大げさな物言いをすれば自分の存在の根幹に関わるようなことでもあった。いや、これちょっと食らったのよね。
お、
文体、
文体、
ビート、
うん、
わかるっていうねはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。和歌山県和歌山市本町三丁目にある本町文化堂からお送りしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂から
こんにちは、 こんにちは。
パーソナリティは私、本町文化堂の島田と、
はい、シンガーソングライターの悲しみかもめです。
はい、でね、今ちょっと朗読させていただいたのが夏覇者さんっていう、
夏覇者さん、
はい、素晴らしい出版社があるんですけれども、うん、はい、その夏覇者を、営んでいらっしゃる島田純一郎さんという方が書かれたエッセイ集、う
ん、あ、出版社の方なんですね。
そうなんです、うん、長い読書っていう本の、一編、 あり僕の体を消さないでくれよっていう、まあ、章のタイトルの中の冒頭部分なんですけれども、うんうん、これ読んだ時ね、
はい、
めちゃくちゃ分かると思った。
なるほど、文体。
そう、それこそだってわしが初めに好きになった高校の頃とかに、ね、好きになった小説家って、うん、小田作之助であったり、うん、まあ、それよりもまあやっぱ町田光よね。
ああ、そうですか、
うん、でその後いろんな作家の本をさ、うん、結構集中して読んだりしたよね、うん、川上博美さん読んでる時は川上博美さんばっかり読んでたし、うん、大学の頃だったらわし江國香織もすごい好きやったから、多分全部読んだと思う、うん、でまあ吉本バナナとかを読んだりさ、うん、でもそれ何が良かったって多分お話じゃなくて、うん、本当に文体ビートがさ心地よかったんやろうなっていう、うんうんうん、まあ、その中でもちろん面白いお話、うん、あんまり良さが分からないお話とかはあったりしたんやけど、うん、それよりもその作家の声をずっと浴びてたいみたいなの感覚ってなんか分かる気がしません？
なるほどな。やっぱだからその具体的にパッてタイトルが出てこないけど、
うん、
確かにある
ね。
うん、
そうで、これをこの、ね、若い僕に力を与えてくれたのは文体だ、
うん、
若い僕にとっては文体こそが全てだったみたいな、
うん、
もうパッとこう、ね、言い切られると、うん、もういやかっこいいって
きた、ズキュンと
ズキュンときた。
うーん、そうか。
そうで、ね、この、ね、長い読書、これは今50代になられてるのかな、島田純一郎さんは1976年高知県生まれなので、
うん、
76年ということはわしより9歳上、
そうですね、
ってことは40代後半か、
うん、
になられてる島田純一郎さんはこれまで自分の人生で、まあ、小学校幼い時から、
うん、
大学高校生大学生、
うん、
社会人、そして今は出版社を立ち上げ家族と過ごしている中で、でもその傍らには常に本があったと、
うん、
本があったということはもちろん読書をする時間があったわけよね、
うん、
それは通勤電車の中であったり大学の一人暮らしをしている家であったりサークルの部室であったり、そうした本とともに過ごしてきた時間というものについて書かれているエッセイ
集、うん、長い読書、
長い読書、うん、だからもちろん本の紹介もね、いろんな本の紹介されてるんですけれども、うん、先ほどの文体で言うと、やっぱり野崎隆さんが訳したサリンジャのライ麦畑を捕まえてに、
はい、
まあ、ハマった時の話とか、
うん、
まあ、いろんな、ね、本とともに過ごした時間について書かれてるんやけれど も, もうこれが、ね、もう素晴らしすぎて、
うん、
なので、ね、この間もちょっと別の、ね、本を紹介する YouTube、
うん、
まあ、サモーラジオっていう、ね、やつやってるんですけども、そこで最近おすすめの本ありますかって言われて、ちょパッと思い浮かばんかって、おすすめの何かあったかなって言って、うん、で一緒にやってるトイブックスの磯上くんに、島田さん長い読書めっちゃ推してたじゃないですかみたいな、
うん、
長い読書の話したらいいじゃないですかって言われたんけど、うん、それがね、もうおすおさんの前に、うん、もうなんかこれ自分の本すぎて、うん、これがなんかベースになってて、
あ、
うん、長い読書のじゃもう次の話になんか行っちゃってた。
うん、
だ最近ここで紹介されてる本で読んでなかった本とかをめっちゃ読み出した。
だからもう長い読書を下手しまちゃんになってたよね。そう、
これな、土壌になってたのよね。
なるほどなるほど、
うん、その土壌の中でどんな木が生えてますかみたいな話にさ、もはやなってくるぐらいすごい良かったんやけど、あとはね、まあ、その文体が全てだったっていうのも食らったし、うん、もう一個ねすごい、ああ分かるってなったのが雑誌についての。
もう雑誌、
そう、
雑誌大好きですからね。
雑誌大好きですよ。ちょっと待ってね。大学生になった僕が楽しそうだという理由で選んだアルバイト先もまたコンビニエンスストアだった、
うんうん、
そこは大学から徒歩1分の距離にあるファミリーマートで、僕は学生たちがまだ眠っている時間に店に入り、雑誌を並べ、スポーツ新聞を並べ、パンを並べ、おにぎりを並べ、500ミリリットルの紙パックに入ったジュースを並べた。週刊少年ジャンプやフライデーなどは並べた先から次々にお客さんに立ち読みされていった。寒い時期になると、これから仕事に向かう肉体労働者たちが缶コーヒーとタバコと一緒に肉まんやおでんを買っていき、暑い時期になると散歩のついでに立ち寄った人たちが店の前に愛犬をつないで牛乳やパンを買っていった。当時はタバコがすごく売れた、雑誌も驚くほどに売れた、 僕は大学を卒業すると朝だけではなく夜から翌朝までコンビニエンスストアでアルバイトをすることになるのだが、深夜3時とか朝方の5時でも誰かしらが雑誌の棚の前で何かを熱心に読んでいたりした。それは週刊少年ジャンプであり、週刊ビッグコミックスピリッツであり、週刊プレイボーイであり、東京ウォーカーであり、週刊プロレスであり、ブブカだった、
うん、
女性たちが何を読んでいたのか僕は覚えていないが、仕事帰りの女性たちがパンやアルコールと一緒にアンアンやキャンキャンといったファッション誌をカゴに入れていたのをなんとなく覚えている、うん、僕は毎月第1、第3木曜日になると会社の近くにあった書店でワールドサッカーダイジェストを買い、うん、毎月20日になるとミュージックマガジンを買った、
うん、
あ、これは社会人になった後の話ですよね、うん、コンビニのアルバイトを学生時代にしていて、その後社会人になってもやはり同僚のカバンの中に見たのもまた雑誌だったっていう、うんうん、でこのさ、この発売日を待ち遠しくなったり、
最初の話ですね。
そうで、まあ、このさ習慣になって、うん、まあ、買っていく。でコンビニでまたさ、スピリッツとかさ、
うん、
ヤンマガとかさ、まあ、週刊ジャンプもそうですよ、うん、よくないけど我々もどれくらいお世話になってきたかっていう。
全くですね、
うん、大学時代家の前のローソンでもう何百冊読んだかわからないよね。
またあいつ来たわとすらもう思われてないやろな。
思われてる。それが普通の工程やったやろうからね。で、まあ、さらにさ、ここからが私ね、すごい、よかったのが、まあ、そもそもなぜ本を読むのかっていうところ。
なぜ
雑誌を読むのかっていうね。うん、本を読みなさい。僕の周りにそんなことを言う人はいなかった、
うん、
でも実際には本が並んでいたし、寝床で父も母も毎夜読書灯をつけて雑誌や文庫本を読んでいたから、僕も自然と本というものに惹かれた。どんなにおじさんとおばさんの愛想がなくても、歩いて3分の距離には小さな本屋があり、自転車を10分こげば小さな図書館もあった。僕がその2つの場所を好むようになったのは、今思えば本がたくさん並んでいる場所に身を置き、それらの背を眺めることによって自分ももしかしたら立派な人間になれるのではないかと信じることができたからだ、
うん、
かつてあんなにチェックメイトやメンズノンノに夢中になったのも、それらの雑誌を読めば僕は前よりもっと洗練された美意識を持つことができると無意識に信じたからで、高校を卒業し大学生になってふと文学を読もうと思ったのは、古今東西の古典を読めばより優れた人間になれると思いついたからに他ならない。本を読むことで希望を得たというのではない。僕は50歳近くになった今でもそういう経験をほとんどしてこなかったし、一冊の本を読むことで救われたという経験もしていない。でも僕は学校の帰りや仕事の帰り、本屋や図書館で本を眺め、本を実際に買い、本を読んだ後の自分を想像することで未来に対するぼんやりとした広がりを得たって。ね。
わかりますね。
わかるよね、
うん、
僕は本を買ってもすぐには読まない。いつかまとまった時間を取れた時にゆっくり読もうと考えて、うん、分厚い人文書や複数冊で完結する長編小説をレジに持っていく、
うん、
海沿いのカフェや山荘や海辺のホテル、これまでの人生を振り返ってもそんなところで本を読んだ経験など一度もないのに、それでも頭のどこかにはそうしたバカンス先でくつろいで本を開いている自分のイメージがある、
うん、
そう考えると本を買うということは明日のないし数ヶ月先の航空機のチケットを買うという行為とどこかしら似ているのかもしれない。あるいは明日の映画や数ヶ月先のコンサートやスポーツのチケットを予約するという行為にも似ているのかもしれない。今は八方塞がりでどうにもならないけれど、とりあえず明日あの本を読もうと思う。明日が難しいようであれば来週こそあの本を紐解こう、あるいは未来こそあの長編小説にチャレンジしてみようと思う。ぼんやりとそう思いながら歯を磨く、ネクタイを締める、電車に乗る。僕の20代から30代はおおよそそのようにして過ぎていったって。
なるほどね。
これよっていうね。これですよ。
なるほど。
待ってさ、いまだにわしファッション誌読むからさ、
うんうんうん、
ポパイも読むし、うん、なんだったらメンズ飲んのもちょっと店で立ち読みもしてみたりもするよ、
うん、
でもそれなぜ読むのかというと、うん、やっぱり未だに、まあ、ちょっとかっこいいルックとかがあってさ、
うん、
あこんなんちょっとしてみたいなとかさ、
うん、
おじさんになっても思うじゃん、
思う
ね、
うん、
あこんな色合わせかっこいいなとか、まあ、単純にこのブランドの服かっこいいなとかさ、実際買えないようなものがあったとしてもさ、
うん、
ちょっと想像してみる、それはないかもしれないけどあるかもしれない未来の中の自分のイメージだったりするわけじゃん。
そういうことか、そういうことか、
うん、
いやもう全くその通りやな、
うん、ね、
そういうことやってきた、
やってきてるのよ。
あ
で、まあ、ファッション誌に限らずもう何回もさこのラジオで言っても恥ずかしい話なんやけれども、私はやっぱり高校の時にすごい本に魅了されたのはリラックスっていう雑誌でさ、
うんうんうん、
で未だに覚えてるその中のある時の特集がクリス・チャニアっていう、
うん、
あれはデンマークだったかな、その、まあ、向こうの方とか、まあ、ヨーロッパのちょっと北の方の国の中にある自治区の特集がされてて、
うん、
だからそれまで聞いたこともなかったところ、
うん、
でそこはアーティストたちが集まって住んでいて、うん、あのソフトドラッグは OK っていう、うん、国の法律とは少し違う自分たちのルールで回ってる地域があると、
うん、
でそれを読んだ時に一生行くことはないかもしれんけれども、
うん、
でもこの特に高校生でさ結構そのやっぱり正直ちょっと窮屈な思いとかもあったのよね、うんうん、周りに合わさなくちゃいけない、うん、で自分を出して思いっきり好きなことをするというのはやっぱりその中で空気を読んで、
うん、
うまく立ち回るということがさ、うん、ある程度求められる世界じゃん高校って、うんうん、で自分はその中でさうまいこと立ち回ろうとしていたところもあったからさ、うん、でもなここじゃないどこかにはこんな自由なところがあって、
なるほどな、
うん、でそれを知ることによって変わる自分、
うん、
ここじゃないどこかを思う、でそのここじゃないどこかっていうのは今は無理やけれども、うん、いつか未来ではそうした地平が開けるかもしれない、
うん、
っていうその未来に用があって、
うん、
その未来をいけやんかもしれんけれどもこっちにはこういうところがあるよっていう、
うん、
来たかったら来なよっていう未来が見えたっていうのがさやっぱりすごい、うん、
そうやな
ところだったかなっていうね。
じゃあなるほどな。だから今この島ちゃん読んでくれた中ではその本を読んでその要は救われたと思ったことはないっていうようなこと多分書いてたけど、うん、でも今のようなことはある環境にある人にとってはやっぱり救いよね、
その一種のね、
うん、その未来が何か想像を超えたようなものがあるのかもしれないっていうのが知れるっていうのはさ、
うんうん、
そっち向くことはできるし、
だから未だにやっぱりその本屋やっててさよく言われるのがさあのここにある本全部読んだんですかってさ聞いてくれる人が一定数いるのよね、
うんうん、
月に一人ぐらいはいるんやけど、うん、もちろんそんなわけはない、
うんうん
うん、そんなわけはない、この中にある100分の1も読んでないですよっていう話なんやけど、うん、でも読んでない本でも、まあ、背表紙が並んでてさあの全然知らん国の話とかさ、
うん、
あの全然知らん社会の話とかさ、あのでも本を開けばそこに一つ一つの世界がある、全部がドアにつながってるっていう、
うん、
その感じはすごい好きなのよね。
なるほど、なるほどな、
だから本屋の居心地の良さっていうのはあるね。だから小説しか置いてない本屋があったとしても、まあ、その文芸に強い本屋さんとか、でも文芸の中でも全ての本がさ違う場所違う時間、
うん、
違う人たちの営み、そうしたものに広がっているわけであってさ、
うん、
で一冊の本ばっかりがずっと並んでるとかだったらしんどいけどね、
うんうんうん、
そうだからやっぱりその本って素晴らしいなっていうのを、
もうなんか長いオープニングを経てようやくこうエモい話になりましたね
あでもねこの長い読書は本当に今読んだのは本当にね、あの読ませていただいたのは本当に触りだけで、
うん、
中は本当にその実際島田純一郎さんが本とどのような時間を過ごしてきたのか、
うん、
そこではいろんな、まあ、もちろん本の内容の思い出もあるし、それを読んでいた時間空間が共に想起される思い出の話であったりとか、
うん、いいね、
行きつけの定食屋さんでお兄ちゃん今日何読んでんのみたいな、うん、またそんな本読んでるのとか言われた話でも、なんか別にそんなに親しかったわけじゃないけれども、
うん、
でもそこには読んでいた本と読んでいた時間と、
うん、
まあ、その店があったわけだったりとか、
うん、
まあね、サラリーマンの時に電車通勤しながら何十分かの、でもその何十分かは本が読める時間でよかったっていうね、
うん、
とかそういう時代があったりとか、
うん、
良いのよ。とにかくね、長い読書はこれはもうベースやから、
しまちゃん
の
ね、
またみんなのみんなの、あでもすごい売れ、すごい売れてると思う。
あそう、
で、あの本当にこれを読んでから10冊ぐらい本買ってるから、注文してるから、
まんまと
まんまとやられてるね。小さこべってあったやん、漫画。
あ、うん、うん。
小さこべの話してるの。で、すっごい読みたくなって、うん、ぶっちゃけあんなんさ、いつでも買える、あんなんて言い方悪いけど、その漫画ってさ、うんうんうん、いつでも買えると思ってるやん。で、うん、小さこべらの望月先生のさ、すごい有名な作品やからさ、うん、山本周五郎原作で、うん、いつも買えると思って発注しようと思ったのよ、自分用に。うん、そしたら絶版で。
うん、あ、そうなんや。
そう。で、アマゾンとかメルカリとかをチラッと見てみるとさ、
はい、
半端に高騰してるんよね。
ああ、そういうことや。
買えやん値段じゃないけれども、うんうんうん、定価よりも高い金額になってて、うん、まあもうブックオフ行こうと思って。でもブックオフにもないの。
ああ、
だな。だから漫画はね、読みたいと思った時に買っとかなくちゃいけなかったね。
意外となくなるん
ですよね。意外となくなる。
あるんですよ。
そう。まあ、っていうのがあって、まあ、小さこべと何とかして手に入れようと思ってたり、でも尺やから、半端に高騰してるアマゾンとかメルカリでは買わないから、うんうん、各地のブックオフ、これから巡ることになるんでしょうがって。見つけたら教えて、かもめ。
小さこべ？
小さこべ。探しといて。
わかりました。
まあ、とか、古典の、あれ、ダブリンの人々を、
うん、
ジョイスの、
うん、
を初めて読んでみたりとか、
うん。
うん、結構この本に影響されて、まあ、影響されやすいんでね、
我々はね、
そうそうそう、いろんな本を今探してるっていう読者はおそらく私一人ではないでしょうっていう、
その人の長い読書がまた始まるんですね。
そうですね。だからでもすごいやっぱりね、読ませるっていうのがね、すごい、その極端な話さ、これがあらすじを紹介するようなブックエッセイっていっぱいあってさ、いやそれはそれで場所は漏れなく呼びたくなるんやけど、
うん、
でもなんかさ、あ、こんなあらすじなんだって分かって満足したようなところってさ、
うん、
往々にしてあったりもするじゃん、
うん、
でこの本が素晴らしいのは、面白いから読んだ方がいいよっていう紹介じゃなくて、別にその声高にこれ面白いっていうのおすすめじゃないよね、
うん、
この島田さんがその本を読んだ時間、もしくは読もうと思った気持ちとかっていうのを追体験することによって、こうその本に用があるんじゃなくて、その本を読む時間を想像するとワクワクしちゃうっていう、うん、
なるほどね、ですな。
ありますか、かもめさん、未来を想像するって。
未来を想像する、うん、
本を買うときに、う
ん、ああ、これを読みうるってやつやな。
そう。でも今すぐは読まんけど、いつか読みたいから買ってみるとかある？
あ、でもあるよ。なんか結構俺ハードカバーの本は勝手に自分の中でそういう位置づけをしてるかもな。買うとき、それが小説であっても、
うん、
まあどういったものであってもやっぱハードやなって思いながら、
まあハードやからね、うん、お、な、長い話が多かったりするからね。
そうあるある。写真集とかもでもそうかもね。
うんうんうん、
うん、
それも別に今すぐ手に入れたい情報じゃないもんね。
そういうこと、そういうこと、
うん、
でパラパラっとめくって、まあ、結局閉じてしばらく読まんことが多いですよ、
うんうん、
でやっぱある時ふと読んで、あ、みたいな時はあるはある。それって、
うん、
まあ、グラフィックノベルとかもある、
うんうんうん、ね、単純にでも部屋に飾りたいっていうのもあるしね。
あるある、全然あるある、
うん、あ、でもさ、思い出したのがわしさ、多分一番楽しかったのね、本を買うので、
うん、
私20代の頃、いわゆるバックパッカーのと言われる人たちの真似事みたいなことをしている時期があってさ、
はい、
大学の長い休みになると、
うん、
まあ二月とかさ、
うん、
海外に行ってた時期があるんですよ。カバン一つでね、うん、でその時は私バックパッカーというものに対して偏見を持ってたから、私はバックパッカーになりたくないと思ってたんでボストンバックで行ってたんやけど、
うわ
ストロングスタイルで、うん、まあまあまあ、ボストンバッグにパスポートと
めっちゃ面白いやん、
お財布だけ持って服は向こうで買うっていうね、うんうん、まあいたりしたんですけど、その時に関空の本屋さんで、
うん、
二月とか海外行くから、うん、その期間に読む本をさ、
あ、
選んで買ってくわけ、
うん、
で当時だったから、まずマストは地球の歩き方よ、
うん、
まあこれ
マストは、
マストはね、
うん、
地球の歩き方で、もうちょっとおしゃれになると、向こうに行ってる日本人旅行者とかで、 イケてる子たちはロンリープラネットっていう海外 の、 あの地球の歩き方よりもっと熱い時点ぐらいあるガイドブックを持ち歩いてたりしてんけど、うんうん、まあ、そこにもちょっとヒエラルキーとマウンティングがあるんやけどね、
やられたと思った、
ね、あいつロンリープラネットみたいなあの地球の歩き方はホテル紹介とかでもある程度日本人が行きやすいところを紹介してるわけ、個人旅行といえどね、うん、だから案外現地の人とかは全然行かないよみたいな、うん、日本語は通じるけれども別にちょっとなんか高いよみたいなとか載ってたりするんだけど、ロンリープラネットはもっとゴリゴリやから、うんうん、っていうのがね、まあ、あったりしつつ、いろんな本を例えばインドに行きます、
うん、
ちょっとインドのことを知る本あるかなとか、でもこればっかりだと疲れるからちょっと軽い小説とかないかなって言っていろいろさ本屋さんで買っていくんやけど、その時はどっかでやっぱり想像してるよね、そのインドとか、まあ、アジアでもいいと行って、
うん、
寝台列車に乗って
あ
そこで何十時間も電車に乗ったりするわけやからさ、うん、その時に本を読んでる自分を想像して、
なるほど、
じゃあそこで読む本とか絶対しやんのやけど、うん、向こう行って別に観光地を巡ったりはそんなにしないから、うん、時間はあり余るほどあるからちょっと語学の勉強するかもねみたいな、
うん、
とかさしたいっていうしてる自分の未来予想図よね、
うん、
を信じて買うわけ、
うん、
絶対しやんのやけど、うん、行ったら行ったでダラダラして寝転がってたら終わるんやけど、うん、そうっていう本当にその未来を想像しながら本を買うっていうのは、
まあ、でも楽しかったよね、
楽しかった、
うん、なるほど、だ
からさ今その若者の本離れとか言われてるのはさ、
うん、
みんなひょっとしたら未来が見えてないからなんじゃ
でっけえ話になったな、
だからこう刹那的な SNS の流れゆくタイムラインをオンタイムで読んじゃうっていうんだから、うん、SNS のタイムラインに未来はないからね、
うん、そうだね、
うん、今しかないっていう、
うん、なるほど、
そうだからやっぱり本っていうのはさ、もちろん今必要な本を買う人はいる、
うん、
株の本とか ね、
そうですね、
キャリアアップのために会社から読みなさいって言われた本、うん、まあ、それもやっぱりそれを読んだ後の自分っていうのはある程度想像すると思うけど、
うん、
そうじゃなくて例えば1年後2年後もしくはおじいちゃんになるまでに読みたい本とかね、
うん
うん、いつかこの本の良さが分かるかもしれない、今は難しくて読めないけれどみたいな本を手元に置いておくとか、
うん、
そうした未来に用があるっていうのはさ、
未来に用がある、そこのけそこのけ
そこのけそこのけのかんでいいんやけどゆっくり行くからね別に、うん、
そうですな、
目的とか情報じゃなくて未来を手に入れるものがある、
うん、
そして本屋には未来が並んでいるよっていうので、
お
皆さんちょっと本屋にこのでも今明日、
はい、
明日金曜日、
明日金曜日
平日やろ、
うん、
皆さんゴールデンウィークの未来予想はできてますか、
そうやゴールデンウィークや、
そうですよ、なんか今でも今回中日があるからさ、そんなに世間一般盛り上がってる感じないんやけど、ゴールデンウィークというの
は、だから超ロングじゃないやつ、
そうそうそうそう、まあ、そう一部上場企業の人たちは間有給とか取ってさ、
うんうん、
超ロング休みになるのかもしれないけれども、
俺あれおとぎ話だと思ってるからね、
ゴールデンウィークねないよね、知らない世界の話をね、
はいはいはい、
でもまあちょっとするとリスナーさんの中でも、
うん、
いやちょっと熱海の小高い別荘にこもりますという人はいらっしゃるかもしれない、
なんかねいいね、
うん、寝台列車で北海道まで行くんですという方がいらっしゃるかもしれない、ツーリングで、ね、あの東北の方もあるという方もいらっしゃるかもしれない、その時にあなたのポケットに入っていてね、こうふとした休憩時間、
うん、
草原の中に腰を下ろし、
うん、
パラッと本を開いてみる、その未来想像してみてはいかがでしょうか、その時に、うん、どんな本が手元にふさわしいでしょうかというね、
うん、
ことを妄想しながら明日ね金曜日、
うん、
本屋さんに行ってみるのも良きではないのかなっていう、
いいね、
うん、
なんかそれやっぱ本読んでるシチュエーションみたいな面白さもやっぱあるわけです、
ね、大事よ ね、
ね、
うん、
だから俺やっぱりあの結構山のエッセイとか好きなんですよ、
はいはい、
やっぱ山小屋の中でね、
うん、
読む本とかいいんですよ、
ね、あ
いろんな環境に耐えとか、
はいはい、
まあ、あるし今の話聞いて思い出したのにゴールデンウィークでね、もし海外旅行行かれる方、うん、
お
いらっしゃいましたね、やっ
ぱ円高です、円高さん円安ですと気をつけてくださいね、
いや
知ってるドイツに行くとビールとソーセージで5000円とかするらしいから ね、
飛ぶよね、
うん、はいごめん、
うん、それあの あの常夏の国ってね、
うん、
プールサイドでね、
あ
ープールサイドで寝そべりながら読む京極夏彦ですよ。
おっとおしゃれ。
どうですか、
おしゃれ。
これね、あの好きな漫画家の結城正美先生っていらっしゃるでしょ、うん、あの方がなんかこう連載の合間の休みの時に、
うん、
わざわざハワイグアムやったかな、うんうん、まで行って分厚い京極夏彦を読んだっていうのを書いてて、うん、かっこいいと思って、
うん、あれこういうの、へいかへいへえ、何を読んでいるんだいとか言われて、
そう、
ジャパニーズ妖怪ブックだよっていうね。
いい、結構流行るかもしれない。
でもあるよね、全然違うものを読むって楽しいよね。
なんかいいよね、うん、想像するのに楽しそうやなと思って。
ありですな、
うん、
でもそういう長いエンタメをさ、のんびりとしたさ、
あ、そう、
バケーションで長いエンタメとかさ、 5,6 冊を結局読み切れなくても買ってさ、
うんうん、
準備するっていいよね。
いや、もうそれだけでいいやんな、
ね、5冊ぐらい買っちゃってさ、うん、調子乗って買っちゃって、うん、結局1冊も読み切れたかなぐらいのやろうけど、でもそれ買ってる時には本を読むバケーションの未来っていうさ、
うん、あ、そうそうそうそう、それをね、思いを馳せてんですよね。
めっちゃわかる、やりたくなる。今だと本当に1月海外行っていいよって言われたら買っちゃうもんね、
本をね。
そう、
うん、
で特に何もすることがないというか、しなくていいようなバケーションだったら、やっぱり読めてなかった長い古典とかね、
うん、
絶対読まんのやけど、うん、読まんないけど長い古典持ってっちゃったりとかね。
いいっすな、うん、
ちなみにわしはインドに数ヶ月いた時はひたすら富士日記読んでたね。
富士日記、
うん、あの武田頼子さんの、
うん、
が富士山麓での日々を綴ってる日記なんやけど、
インドで、
インドで、
うん、
であの毎日の晩ご飯のメニューが出てくるのよね。
あ、
うん、あの本当にアジの塩焼きと、なんやろね、納豆とかさ、本当に昭和の家庭のご飯、
うん、
でその飾り気のないやつね、
うん、
目玉焼きとか、うん、あの生姜焼きとか呼んで、あ、帰りてって思ってた。
ほんしく
り、ね、今すぐ日本に帰ってこんなご飯食べたいと思ってたよ。
それもまた、
うん、それもまた良さですよね。
いいですな。
まあ、やっぱりバケーションでさ、昔だからオバマ大統領に限らず、オバマ大統領はすごい注目されてたけどさ、歴代大統領はさ、ね、クリスマス休みとかの前にさ、うんうん、この休みに読む本とかをさ、うん、買った本とか公開したりしてたやん、
うん、
だから、まあ、ああいうことよね、
うん、
クリスマス休暇とか長い休暇の前には本を買うっていう。
いいよね。
もう今だ、本当だからゴールデンウィーク前っていうのは本屋が書き入れ時じゃないとおかしいね。
お、そう、そうだよ ね、
旅行ガイドブックとかもさ買いに来てもおかしくないわけやもんね。
聞いてますか、行政の方、そのように訴えていただいたらね。
本当や ね、そういう宣伝をして
くれて、ゴールデンウィークは本を読もうと、まあそしたら金が動かんって思うんでしょうな、あなた方は。
だからね、皆様明日からゴールデンウィークですけれども、うん、大丈夫ですか、本の補充は終わってますかっていうね。
それですよ、
それね、間違いない、
うん、
いやちょっといい話できたね。
できました。なんかこういつも以上にこうゆっくりとした豊かな時間が流れてきました。
流れました、
はい、
あとさ、今のカンテレでやってるネットフリックスでも配信してるさ、杉咲花さんのドラマあるじゃん。
なんてやつ、
ちょっと
カタカナのやつ、
カタカナのやつ、
それぐらいしか分からへんな、
あかんね最近、杉咲花ドラマ
検索をしてます。
アンメット、アンメット、
あ、だから俺アメット、アメットって頭に出てきたんか。
あ、出てきた、うん、アンメット、ある脳外科医の日記っていう、
あの記憶消えるやつ、
そうそうそうそうそうそうそう、ドラマやっててさ、あの杉咲花さんが脳外科医なんやけど、うん、1年半前に事故にあって、その事故前の半年、言ったらこの近くの2年間の記憶が、
うん、
あの全く覚えられないっていう障害を負ってるのね、
うん、
だから毎朝目覚めるたびにこの2年間の記憶がないの、
うん、
だから毎日日記をつけてて、
うん、
そのつけた日記を読むところから始まるんよね、
うんうん、
自分で書いた日記、
うん、
覚えてないんやけど、はい、おはようって、あとびっくりしたでしょ、
うん、
でもあなたは実は事故にあってこの2年間の記憶がないの、
うん、
ね、びっくりよねっていうところから昨日何があったかまでを書いていくわけ、
うん、
だから朝起きてその2年間の本を読んで、でまた一から一日を過ごして寝る前に今日一日あったことを書いて、
うん、
翌朝の自分に託すっていう、
うんうんうん
うん、っていうお医者さんの話なんやけどね、
うん、
こんな話すごい面白いなと思ったのが、ちょっとそのメインの話とはずれるんやけれど、 これって物語やなと思って、うん、言ったら毎日杉咲花さんは記憶がないわけや、
うん、
だ昨日の自分、一昨日の自分、その前の自分が脈々と書いてきた文章、これって自分の物語よね、
うん、
を読んでその主人公にならなくちゃいけないわけよ。でこれまでのあらすじを読んで、
うんうんうんうん、
2年間のあらすじねを読んで、その主人公、昨日までこういうことがあったという出来事を引き受けて物語の主人公になると、
うん、
で1日が終わった後は今度は自分がまたその物語の書き手になって、
うん、
明日には忘れられている今日の自分が明日の自分のために物語を綴るわけよ、
うんうんうん、
これちょっと物語論やなと思って。
あ、物語論か。
そう、物語ることでなぜ自分がそれを読むんだ、毎日朝一で読者になってるのよね、
うん、
記憶にない自分が書いていった、自分たちが書き続けてきた物語の読者になるところから一日が始まって、うん、最後は作家になって終わるっていう、
うん、
そうっていうテーマの話ではないんやけど。
そうなんですね、
うん、あのそれ以外はそのドクターが毎日新しい患者さんと出会って、
うん
うん、一生懸命頑張るっていうドラマなんやけど。
ああそうか。
でもある種のこれと本当に物語論にも関わる話だなと思って面白く見ています。
なるほど。
はい、ということでエンディングです。エンディング、なんていう曲ですかこれは。
あ、曲ですか、うん、たとえちゃんどこへ行く、
やっぱ最高の楽曲ですよ。
僕はこれは本当にこの間も酔っ払って言ってましたけど、
うん、
僕の中では令和で今のところ一番いい曲なんですよ。
あ、でもね、それわしの中でも実際
これは
その可能性はあるかもしれないね。だからまあ令和で一番いい曲ですよ、何年経とうが。
そういうことです、
うん、令和で一番いい曲は多分今後もいっぱい出てくるから、
うん、
令和で一番いい曲がいっぱいあるっていいよね。
いい、
うん、出会っていきましょうよ一番いい曲に、これからも。はい、ということで、美濃陽平でたとえちゃんどこへ行こう、聴いてください、うん、セカンドアルバムドスケベ大阪湾に収録されています、うん、ドスケベ大阪湾は本町文化堂でも好評発売中です。通販にも対応しておりますので、ご利用の方はぜひぜひ DM をください。ということで、みんな今からゴールデンウィークにね、
うん、
読む方も急いで本屋に買いに走ってください。
明日あふれ返るんじゃない、
やばいね。
俺の使えない右手じゃね、キャンプファイヤーに群がる人を見て、僕はちょっと離れた。たとえたとえちゃん、うまく言えないことが多すぎる。たとえたとえちゃん、スーパーの片隅に生きている。君がいなくなれば、僕はきっとうつむいて。君がいなくなれば、僕はきっと。歪みを直して